13ページ。若尾俊之。国際陶磁器フェスティバル美濃2024の評価と今後について。本年10月18日から11月17日まで開催された国際陶磁器フェスティバル美濃2024について、準備段階から閉幕までにおける成果や課題を問うため、以下の質問をする。問い、市長も参加された海外プロモーションの手応えとして、インバウンド効果や海外企業とのマッチングの成果はどのようか。答え、市長。米国ロサンゼルス、ニューヨークなどでプロモーション活動を実施したほか、実行委員会として中国、韓国などへの応募促進活動を行った結果、米国からの応募作品数は前回比約 2.4 倍、中国、韓国なども大幅増となった。結果として77の国と地域から2128人、3890作品の応募があり、いずれも過去最高であった。経済部長、中国、台湾、韓国を対象に、GoTo ミノキャンペーンを実施するとともに、現地の作家や教育機関、旅行代理店などへの PR を実施し、会期中、約100人がキャンペーンを活用して来訪された。問い、市民の関心度は大切な指標である。候補についてはどのようであったか。答え、経済部長、多治見市、土岐市、瑞浪市、可児市の広報誌へのコラム掲載や、フリーペーパーへの広告掲載など、地元住民の関心度を高める取り組みを実施。街頭では PR 看板の設置や、協賛事業への上り配布等を実施した。また、国内外に向けて SNS 広告を配信するとともに、会期直前には東海3県及び隣接府県を重点エリアに設定し、配信を行った。問い、多治見市モザイクタイルミュージアムと多治見市美濃焼ミュージアムが開催期間中、月曜日休館であったことについてはどのように考えるか。答え、経済部長、通常体制で参加したため月曜休館となった。日本国内はもとよりインバウンドの増加を踏まえ、次回は会期中の開館に向けて調整する。問い、前売りチケットの販売開始時期について、時期は適正であったのか。答え、経済部長、前売り入場券の販売開始は、話題性と販売促進活動とのバランスを考慮し、開幕の3ヶ月前に設定した。類似イベントの事例としては、開幕2ヶ月から3ヶ月前が多く、適正であった。奥村隆弘、支援を必要とする子どもらに対する多治見市の取り組みについて、昨年4月に発足した子ども家庭庁は、子ども真ん中社会の実現に向けて、子どもの健やかな成長のための環境づくりや、家庭における子育て支援などに関する基本的な政策を推進している。同じく昨年スタートした高木市政においても、特に子育てに軸足を置いた運営を推進している。第8次総合計画に基づく各施策を中心に、誰一人取り残さない子育て支援の取り組みの現状と課題について、以下の質問をする。問い、本年4月に開設された児童発達支援センター、若葉に関し、市内の療育を必要とする児童の推移、施設の定員、契約者数はどのようか。答え、福祉部長。本市の障害児通所支援の受給決定者数は、令和4年度、187人、 令和5年度231人、令和6年度10月末現在236人と増加傾向にある。施設の定員は50人で、契約者数は164人である。旧発達支援センター時と比べ、療育などの内容は変わったが、通所日数及び頻度は変わっていない。問い、教育支援センターさわらびに関し、市内の不登校児童、生徒数の推移と施設の利用者数はどのようか。答え、副教育長、本市の不登校児童、生徒数は、令和3年度239人 3.0%、令和4年度332人 4.3%、令和5年度324人 4.3% で、高止まりの傾向が見られる。施設の利用者数は今年度22人で、全不登校児童生徒数の 8.8% にあたる。問い、本年度から池田小学校と小泉中学校の校内教育支援室にトライサポーターが配置されているが、成果はどのようか。答え、副教育長、ほとんど登校できなかった児童生徒が学校と接点を作ることができるようになり、両校とも不登校者数が減少した。来年度の増員も検討している。問い、障害者の日中一時支援事業について、ニーズに対し事業所数は足りているか。また、平成21年に設定した給付基準額、1時間あたり900円を増額する考えはないか。答え、福祉部長、登録事業所は、26箇所。ニーズは高いと認識しているが、不足しているという声は聞かない。単価については、当の御市で同額であり、据え置くが、調査・研究は続ける。写真。小泉中学校の校内教育支援室。微笑みルームの入り口にあり、微笑み相談員やトライサポーターの待機状態を示す掲示を写した写真が掲載されています。写真終わり。